ギャオの笑顔でこんばんは。
はい、今月も始まりました。ギャオの笑顔でこんばんはのコーナーです。皆様、この1ヶ月いかがお過ごしでしたでしょうか。今日はですね、第3金曜最終便の機内から飛び出して飛行機の外から収録しておりますので、若干雑音が聞こえているかもしれませんが、ご容赦ください。さて、今年2022年令和4年もですね、あっという間に終わろうとしておりまして、残りあと2週間ちょっとですね、ちょうど半月すると今年が幕を閉じて、来年2023年令和5年がやってくるということになっております。この2022年、皆さんにとってどんな年だったでしょうかね。まあ、私にとっては、まあ、という個人的な話をするとですね、3月にですね、我が家の、三女、当時中学期、今中2ですから、中1のそれこそ終業式の日に熱が出てですね、病院でチェックしてもらうと、まあ、コロナの陽性ということで、3月にですね、まあ、娘がコロナにかかった関係で、まあ、濃厚接触者ということで、我が家全員1週間、まあ、缶詰な生活を送りました。非常にいい経験というか、なかなかない経験ですね。外に出られないという缶詰状態を経験するのはある意味初めてだったわけですが、まあ、その後ですね、私個人としてはですね、5月にですね、網膜剥離になりまして、まあ、無事治療して見えるようにはなったんですが、現在右目はですね、見えるようになったけど人工のレンズが入っていて、そのまっすぐな直線がですね、まっすぐに見えないという後遺症が出ていたりするわけですが、まあ、見えなくなったということじゃなくて、見えるようになったことは非常にありがたいですね。やはりはその医学の進歩というか、医療技術によって、まあ、助けられているということを痛感した1年ですね。まあ、それ以外のことをいろいろ思い出すとですね、いや、オリンピック、去年東京でオリンピックがあったばかりなんですが、今年北京で冬季オリンピックがあったなんていうことはもうすっかり忘れてしまってますよね。で、羽生選手が、まあ、3連覇はならなかったわけですけども、で、まあ、オリンピックが終わった後だったんですかね、引退の記者会見をしたような記憶があったりもするんですが、すごいですね。オリンピックが今年あったということすらもう今年の出来事ではないような気もしていますが、今年はですね、2022年、50年前の1972年というのが昭和47年なわけですが、昭和47年というのは、まあ、何度もお伝えしましたが、山陽新幹線が新大阪から岡山間が開業して、この倉敷地区はですね、まあ、倉敷美観地区をはじめ、史上最高の観光ブームが始まったというか、逆に新幹線が岡山まで開通していなかったら、おそらく倉敷美観地区は観光地としてどこまで伸びていなかっただろうというのはすごい気になったりするわけですが、いずれにしても50年前の昭和47年に山陽新幹線が岡山まで、新大阪から、延伸して伸びてですね、まあ、関西方面とか関東方面から多くのお客さんがやってくるようになったのは50年前ということですね。で、その50年前、山陽新幹線が岡山に開業する寸前、実は札幌でオリンピックがあったんですね。全然記憶にないというか、私まだ昭和45年、1970年生まれで、1972年というのは、まあ、赤ん坊真っ只中なんで、記憶のもないのもそうなんですけども、この前ですね、12月の頭に大阪で、私の大学時代通った、学部の創立50周年の記念式典があって、で、現在の学部長をされている先生がですね、昭和47年のことを振り返って話をしている中に、札幌オリンピックとか、浅間山荘事件の話があったんですね。あ、それが50年前なのかと言われるまでですね、 札幌オリンピックが昭和47年、1972年にあったなんていうことはすっかり忘れてしまっていますね。やはりあの1964年の昭和39年の東京オリンピックだとか、去年の東京オリンピックはすごい結構なんか印象に残るとか記憶にあるんですけど、東京オリンピックってその札幌オリンピックにしても、1998年だったんですけど、長野オリンピックにしてもあったと言われれば、あ、そうそうあったっていう感じですけども、それと同じように今年の北京オリンピック、冬季の北京オリンピックもあったよなと言われれば、あ、あったんだなというふうに思い出すという感じなんですかね。はい、そんなわけでもう来年再来年には夏のオリンピックは今度はどこでしたっけ、パリでしたっけ次の開催地すらもうわからないというか、そんな感じで、あまりオリンピックとかに最近あんまり興味がない私ですが、オリンピック以外で言えばですね、サッカーのワールドカップ日本なんとか予選を突破して決勝トーナメントまで行きましたね。なんか歴史的な快挙みたいな話で皆さん夜中生中継を見られていた人も多かったようなんですが、私は生中継も見ることもなく終わってしまいましたが、すごい盛り上がりというか、日本のサッカーも結構国際的に通用するぐらいのレベルまで上がってきたんだなというのをつくづく感心しました。さらにスポーツで言えばですね、メジャーリーグで大谷選手が二刀流で投打にわたって大活躍っていうのもあったですね。残念ながらMVP は2年連続取るというわけにはいかなかったですけども、すごいですね。やっぱりその投手としてもバッターとしてもすごい成績を残したっていうのが、だからそれが去年のことじゃなくて今年あったことで、すごいそれが常になんかアメリカでは当たり前のように受け止められてしまったがために、その MVP を逃がしたような感じをするわけですが、やはりですね、旗から見てというか、一般的に見てもどう見てもですね、いや超人的だなという感じはしましたね。はい、そんな感じで今年は結構スポーツのことでいろんなトピックがあったのかなという気はしますね。まあスポーツ以外の面でもいろんなことがあったわけですよ。例えば夏の選挙の際にですね、元首相の安倍さんが奈良で撃たれて亡くなったという話もありましたね。はい、あれも今年の話ですね。で、亡くなってしまったことは残念ですけど、撃った反抗した方が言っていたのが、その、まあ、あれが引き金で統一教会の問題がやっぱりクローズアップされてきたっていうのもあるんですよね。まあ、いろんなことがあった1年ではあります。でも本当あっという間に1年が過ぎていくような感じがしますね。私現在52歳で、年を取ると1年が通り過ぎるのが早いっていうような話を聞いたりもするわけですが、まあ物理的にどなたにとっても1年間の長さは変わらないわけですけども、でも確かにですね、昔と比べると1年過ぎるのが早いなという気がした、特に今年の1年だったですね。はい、まあでも、まあ、確実に言えるのは、1年1年人は、まあ、追いつつあるというわけで、まあ、老化は防ぐことができないわけで、私も、2年前に50歳を過ぎましたが、50歳過ぎるとですね、なんかだんだん体のポンコツ具合が悪くなるというか、いや体って本当なんかどんどん老化するんだなという、体力は落ちるし、さっきも言いましたが、自分もまくまくりで若干早く失明しかけたりするということもありましたが、まあ人生100年時代と言われていますが、その半ばで終わるわけにはいかないので、ぜひとも皆さん100歳まで、生きていただけるような健康状態を保っていただきたいというか、健康を留意してですね、この年末もお過ごしいただいて、良い年を迎えられるといいのかなと思っております。はい、まあ今年が大変だった人も良かった人も、まあ正月にはですね、リセットして新しいいい年を迎えていただければいいのかなと思っております。はい、というわけで時間となりました。また来年お耳にかかりましょう。良いお年を。ごきげんよう。